マタイによる福音書17章1節から13節の御言葉をお聞きください。6日の後、イエスはペトロ、それにヤコブとその兄弟ヨハネだけを連れて高い山に登られた。イエスの姿が彼らの目の前で変わり、顔は太陽のように輝き、服は光のように白くなった。見ると、モーセとエリアが現れ、イエスと語り合っていた。ペトロが口を挟んでイエスに言った。主よ、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。お望みでしたら、私がここに仮小屋を三つ建てましょう。一つはあなたのため、一つはモーセのため、もう一つはエリアのためです。ペトロがこう話しているうちに、光り輝く雲が彼らを覆った。すると、これは私の愛する子、私の心にかなうもの、これに聞け、という声が雲の中から聞こえた。弟子たちはこれを聞いてひれ伏し、非常に恐れた。イエスは近づき、彼らに手を触れて言われた。起きなさい、恐れることはない。彼らが顔を上げてみると、イエスの他には誰もいなかった。一同が山を降りるとき、イエスは人の子が死者の中から復活するまで、今見たことを誰にも話してはならないと弟子たちに命じられた。彼らはイエスに、なぜ律法学者はまずエリアが来るはずだと言っているのでしょうか、と尋ねた。イエスはお答えになった。確かにエリアが来て、すべてを元通りにする。言っておくが、エリアはすでに来たのだ。人々は彼を認めず、好きなようにあしらったのである。人の子もそのように人々から苦しめられることになる。その時、弟子たちはイエスが洗礼者ヨハネのことを言われたのだと悟った。賛美歌566番をもって使徒信条を告白いたします。我は天地の造り主、全能の主なる神を信じ、我はその一人の我らの主イエス・キリストを信じ、主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よみに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の死なる神の御に座したまま、かしこより生きたりと、生けるものと死ねるものとを裁きたまま、我は聖霊を信じ、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とし恵の命を信じ、
お座りください。
ください。祈りを捧げます。天の父なる神様、1年前にイエス様のご復活をお祝いしてから1年の巡りを導かれてまいりました。2024年度最後の主の日の礼拝をあなたは仰ぎを捧げできますことを感謝いたします。あなたの呼び集めてくださった兄弟姉妹と共にこの時を過ごせますことを感謝いたします。この1年、特に松田教会では牧師の交代を経て新しい歩みを重ねてまいりました。牧師の交代は教会にあった大きな分岐点、危機を迎える時だという人もあります。神様、そのような中であなたは松田教会を祝し支えてくださいました。生きて共におられるイエス様が伴ってくださいました。御言葉に聞き御言葉に生きる教会としての歩みを神様、あなたがお守りくださいました。人にではなくあなたにすがり、あなたにより頼むことを教えていただきました。イスラエルの民を守り導いたように松田教会、あなたは導いてくださいました。あなたの祝福の思いに満たされた礼拝を喜びお捧げすることができてきた、そのことをまずもって感謝いたします。そして神様が礼拝に集う兄弟姉妹をいつも新しく呼び求め続けてくださったことを感謝し、あなたを褒めたたえます。どうぞこの朝もよみがえりのイエス様と共にあなたを拝する私たちとしてください。あなたとの交わりに命の喜びを与えられますように。イエス様のご受難を覚える季節を導かれています。私たちの不信仰、罪の弱さはあなたが与えてくださった隣人との間に現れてきます。愛することの乏しさがありました。許すことのできない固くなさがありました。助けを必要とする人に手を差し伸べることをためらってしまう冷たさがありました。教会の兄弟姉妹の間にあっても声を掛け合い礼拝に進み出ることがなかなかできませんでした。信仰を大事にと言いながらあなたの与えてくださった隣人を失った残念な信仰でした。どうぞ神様、私たちのために一切をお捧げくださったイエス様に立ち返らせてください。御言葉と聖霊の導きを与えてください。イエス様の愛の道に私たちを伴っていただける新しい歩みをどうぞ神様、あなたが作ってください。神様、ミャンマーで大きな地震がありました。多くの人が被災しているのを聞きます。それがどれほどの数になるかわからない、そのような報じられ方がなされていますが、どうぞ神様、あなたが彼の地を憐れんでいることを私たちは信じて、彼の地のためにそこにある人々のために今懸命に救援のために使えている人たちのために祈ることを得させてください。あなたがその祈りを顧みてくださっていることを信じます。どうぞ神様、一人でも多くの者があなたによって守られ救い出されますように。また愛する者を失った者たちにあなたにある癒しと慰めとが与えられることを願いつつ、彼女のために祈っていくことをなさせてください。神様、私たちのこの教会の広がりの中で今朝精神御方大教会の家にあなたを褒めたたえることが許されています。住宅地にあってあなたの皆を述べ伝えている教会です。聖霊に満たされて喜び礼拝している精神御方大教会が 地域の灯火として豊かに用いられますように。また日本キリスト教団に連なるすべての教会が、生きて共におられるイエス様を喜ぶこの朝としてください。イエス様を伝えることは幸いである。そしてまたこの世の平和を祈ることと一つであります。御国が来ますようにと神様のご支配があまねく望んでいることを教えてください。私たちの日々の生活が、こうして集う教会が、天にあるあなたの祝いと一つとされますように。幼子から老いたる者まで、あなたの救いを必要としないものはありません。生活に困窮している人も、世の幸いを享受している人も、イエス様の救いなしには惨めなのです。病を患う者も、元気な者も、あなたとの交わりにあってこそ健やかな歩みが与えられます。私たちの交わりにも、この一年共に礼拝を捧げることのできなかった兄弟姉妹があることを覚えます。どうぞ神様、命の言葉を囲む教会の歩みへと、すべてのものが招かれますように。そのために、私たち、この松田教会の群れが、常に祈りつつ、そして終わりの日を待ち望む群れとして、神様あなたが、祝祉帰りに導いてください。私たちの誠の命なる、イエス様お名前によってお祈りいたします。アーメン。これは私の愛する子、私の心にかなうもの、これに聞け。イエス様の弟子のペトロ、それからヤコブとヨハネが聞いた声でした。イエス様が連れて行ってくださった高い山の上でその声を聞きました。光り輝く雲に包まれる中でその声が聞こえてきました。あなたたちと一緒にあるイエス様は神様の愛する子だ。神様の御心を全く満たしている人だ。だからイエス様の言葉にあなたたちは聞き従いなさい。そういう声がペトロ、ヤコブ、ヨハネに届けられたんです。いや、これはこうして私たちが礼拝にあって聖書の御言葉として聞くときに、ペトロ、ヤコブ、ヨハネだけに届けられた言葉じゃない。こうして私たち今、今朝この聖書を通して聞く私たちに語りかけられています。これは私の愛する子、私の心にかなうもの、これに聞け。この言葉を聞きながらですね、まあ、特にその聞いた中にこのペトロがいるっていうことの中で一つ思い出すんですね。これは私の愛する子、そういうふうに聞こえてくるときに、ペトロもまた同じことを言っていたな。それはイエス様について、まあ、周りの人たちが、まあ、あれこれ、噂していると。まあ、それはどんなふうに評判になっているのかということを、まあ、イエス様はお尋ねになってるんですね。私のことなんだって言ってる周りの人たちは。そしたら洗礼者ヨハネだっていう人もいます。いや、旧約聖書に出てくる預言者エリアだっていう人もいます。あるいはエレミアだとかっていう人もいます。まあ、他の預言者だっていう人もいるんですけれども、なんていう話をですね、弟子たちがそれぞれに答えていた。するとイエス様はお尋ねになる。じゃああんたたちはなんて言うの、私のことなんだと思ってる、言った時に、まあ、ペトロがですね、まあ、これは他の弟子たちを代表してということで良いかと思いますけれども、でもペトロが言いました。あなたはメシア、生ける神の子です。イエス様を救い主、まあ、これはキリストということですけれども、そうやって弟子としてはっきりと、まあ、ペトロは言ったんです。でこの時にイエス様、あなたは神の子ですっていうふうに言ったのを、今朝聞いたところでは、これは私の愛する子だ、雲に包まれる声として、いやこれは神様の声だって聞いてよいでしょう。神様がはっきりとおっしゃってくださる。神様の方からこれは私の愛する子なんだ、 いうふうにペトロ、ヤコブ、ヨハネにイエス、神様がおっしゃってくださる。いや、この3人だけじゃない、さっきも言いました、私たちに改めてイエス様が神様の愛する子なんだということを私たちは聞きました。だから、イエス様は確かに神様の子、神様の愛する一人子だ。愛してやまない私の大切なものだって神様がおっしゃってくださる。それは、だから、ペトロがイエス様のこと、あるいは弟子たちが、そして私たちがイエス様のことを神の子だって言えるとか言えないとかっていうことじゃない。神様がそうなんだ、伝えてくださっている。これが大事なんですね。あなたが信じたことはその通りだって神様が裏付けしてくださるっていうか、もうそうなんだっておっしゃってくださる。イエス様は救い主で神の子だって言えるのは、あなたがそう信じたくてそう信じたっていう話じゃない。あなたの確信、確証によるものではない。まさしくその通りだって私が言うんだってね。そんなふうに言うかのように神様がおっしゃってくださる。神様は自ら証ししてくださるんです。これは私の愛する子、私の心にかなうもの、そしてこれに聞け。神様の方からこのイエス様ってのはねっていうふうにですね、こう見てほしい、こう受け止めてほしい、こう信じてほしいっておっしゃってくださる。私たちがこのイエス様のうちに神様の愛があふれているということを、見ることができるよ。あるいはイエス様というお方に神様の御心がいっぱいいっぱいになっている、ね、思いがいっぱい込められている、そのイエス様と私たちとがこう生きるものとなることを神様がそう願ってくださっておっしゃってくださっている。イエス様は私の愛することして知ってほしい、イエス様に私がなそうとすること、私の思いが全部込められていること、詰め込んでいることを知ってほしい。そうやって、神様がその雲の中から伝えてくださる。だから私たちがイエス様を信じたということよりも、神様がおっしゃってくださる、神様が私たちに願ってくださっている、私たちがイエス様と一緒に生きるものとなることを、神様の思いをイエス様のうちに知るものとなることを神様が求めてくださる。これは私の愛する子、私の心にかなうもの、これに聞け。神様がわざわざ伝えてくださるんだ。で、わざわざってね、まあわざわざ言ってみせるのは、やっぱり私たちが、まあ、そう見えなくなるからなんだって思うんです。イエス様は神の子だって聞きながら、あるいは自分たちの口に上らせながら、でもイエス様を見えなくなってしまう。まあ、この時ね、まあ、ペトロとヤコブとヨハネが高い山に連れて行かれて、まあ、そこで経験した出来事ですよ。イエス様のお姿が変わったって言うんですね。イエス様の顔が太陽のように輝き、ね、着ている衣も白く光り輝いていたというふうに言うわけですよ。でさらにそこにですね、旧約聖書に出てくる偉人、ね、モーセとエリアが出てくるわけですね。そこで一緒になってイエス様とお話ししている。それを目の当たりにしたこのペトロとヤコブとヨハネ、もう全く特別な経験、まさかこんなことが起こるだろうかっていうような、そういう経験をするわけです。で、私たちがここにいるのはなんて素晴らしいことでしょう、ね、あなた方がいつまでも一緒にいられるようにここに仮小屋を3つ建てましょう、そうしたらあなたたち一緒にいられますなんていう、そんなことまで口にする。まあ、神様の律法を取り継いだモーセと、それから神様の言葉を預言者として伝え続けたエリア、ね、そういう旧約聖書に記されているその偉人たちがイエス様と一緒にいるって、これは私たちのイエス様素晴らしいぞ、こんなことになってもうとても、ね、他の場所では経験できないことだっていう、そういう思いがここにある。はあ、この方についてきてよかったってね、なんかイエス様喜んでいる、そんな、ある意味世俗族っぽい言い方かな。私のこのね、従ってきた人がこの有名人と一緒にいるって、ね、 なんかそんな風に見えたのかななんて思うんですけど、なんて素晴らしいだろう、なんてもったいないことだろうって、まあ、そう喜んでるんですけども、まあ、そういう風な中で私にできることがあれば何だってしたいんですって言って仮小屋建てるなんていう風に言ってるこのペトロの興奮ですが、まあ、そういう風な中で、まあ、さっきから聞いているね、いや雲に閉ざされて、でそこで神様の声だけが聞こえる、彼らの目を覆われるんです。でそこで声が、これは私の愛する子、私の心にかなうもの、これに聞け、これに聞けってそこで言われている。これは私の愛する子、私の心にかなうものっていう、実はこの言葉だけだったら他のところでも、まあ、神様の言葉として伝えられているんですよね。でも他のところにないのがこれに聞けっていう言葉なんです。神様はそうおっしゃる、イエス様の言葉に聞け、モーセ、エリアと一緒にいる、ね、その姿見て、あ、素晴らしいって喜んで高揚している場合じゃないぞ。そうじゃなくて、ね、イエス様ってすごいんだぞとかって思ってるんじゃなくて、これに聞け。イエス様の言葉はあなたたちは聞くものなんだっていうことをこそですね、神様はここでおっしゃってくださる。なんて素晴らしいんだ、なんてすごいんだ。やっぱり私たちの従ってきたイエス様は他のものと違って別格だぞ。そういう話じゃない。そうじゃなくて、イエス様がお話しくださるところに、あなたたちは神様の愛を受け取る。あるいはイエス様のお言葉のうちに神様の御心を知るところとされるんだ。これに聞け。ここに聞くんだ。そう神様が、その一切を、素晴らしい光景ってね、本当にこの世のものとは思えないような光景を、光り輝く、そういう、神秘的な出来事を前にしながら、でもそこにガラガラッとシャッターを下ろすかのようにですね、これでおしまいって言うからよってですね、雲で閉ざす。でもその中に聞けって言うんです。そうしますとですね、まあ、これに聞け、神様がおっしゃったこれに聞けを、まあ、今日皆さんと一緒に聞きたいと思うんですけども、これに聞けってどの聞けなんだろうっていうことを思うんですが、まあでもやっぱり今日のこの後の話、聞いていただいたらいいかなと思うんです。この時、まあ、神様の言葉を聞いて、ね、その雲に閉ざされてこれに聞けっていう言葉を聞いた後ですね、その雲が晴れた時にもうそこに目の前におられるのはイエス様だけだったんですけども、そのイエス様と共にヤコブとヨハネ、あ、ペトロとヤコブとヨハネ3人で、ね、一緒に山から降りていくわけです。でその道々、まあ、イエス様とお話ししているその会話が、まあ、ここでもう聞こえて、ここに聞いたんですけども、まあ、イエス様は最初ですね、その一緒に歩いていく中で言うんです。ね。人の子が死者の中から復活するまで、今あなたたちが見たことをね、誰かに話すんじゃないよ。ね。そういうことをこう言うわけです。で、すると弟子たちは、いや、今、とても素晴らしいことを経験したのにな、とんでもないことを見たのにな、なんていうことを思いながら、でもそこで聞くんです。どうして、その、ね、聖書の言葉に通じている律法学者の皆さん、あの皆さんはですね、まずエリアが来るんだ、そんなふうに言うんでしょうね。まあ、これはイエス様が救い主だって思っている、まあ、ペトロならではの言葉かもしれません。先にエリアが来るってね。いや、私たち今エリア見たばっかりなんですけど、まあ、そういう思いの中で聞くわけです。するとイエス様おっしゃる、いや、律法学者の皆さんが言うのは、まあ、その通り、確かにエリアは来たんだって、ね、エリアもう、来るって言われてるだけじゃなくて、もう来ている、来た。でも律法学者の皆さんも含めてね、世の人々はそのエリアが来たっていうことをこう認めなかったし、いや、そればかりか好きなようにあしらった。そして、いや、それだけじゃない、人の子も、つまりイエス様も同じように人々から苦しめられることになる。イエス様はそうおっしゃいました。イエス様がこの山から下る道々お話になったこと、それは、ね、山の上で弟子たちが見たような栄光の姿、我をも忘れるような素晴らしいことではありませんでした。でこの時山から降りていくっていうことがね、これ大事かなと思うんです。つまり山から降りて彼らはどこへ行くのかっていうと、まあ、いわば日常の生活へ戻っていくんですよ。 高い山に登るっていうのは別にいつもそこに暮らすということではありません。そこからまたいつもの生活へ戻っていく、その道々イエス様の言葉に聞いたんです。で、そこに聞いたのは、あなたたちのこれからの生活の中にこの光り輝くようなまばゆい出来事がいつも続くよという話ではありませんでした。そうじゃなくて、ね、それどころかイエス様は人々から苦しめられることとなる。弟子たちのこれからの日々の歩みの中に知るイエス様は苦しみをお受けになる方だ。イエス様はそうおっしゃるんです。これは私の愛する子、私の心にかなうもの、これに聞けっていう言葉をね、実はこれペトロが前に言ってたんだってさっきも言いました。ペトロがあなたはメシア、生ける神の子です、神の子ですね、そういうふうにペトロが言った後にですね、イエス様はその時にも弟子たちに打ち明けられていました。ご自分がエルサレムに登っていくこと、そしてそこで長老、祭司長、立法学者たちから苦しめられるっていうこと、いや苦しめられるだけじゃない、そこに殺されることになるんだ、そして3日目に復活することになっている、そういうお話をイエス様はなさっていました。だからここで神様がこれに聞けって言った時のこれに聞けの聞けの内容なんですけれども、今このペトロ、ヤコブ、ヨハネがですね、山から降りてくる中でイエス様から聞いたことのこの聞けっていう中身はですね、このペトロたちに以前打ち明けてくださっていたその話なんですよね。だから下山していく道の中で、またこれから始まる新しい日々の中でっていう言い方でもいいでしょうか。そこに聞くイエス様のことはですね、それは十字架と復活のイエス様なんです。ね、イエス様がどんなにか特別な方か、輝いてみせる、誰もがこの人は特別だって認められるようなイエス様のことじゃない。いや、それどころか神様がこれに聞けとおっしゃってくださるイエス様はちっとも冴えない方だ。いや、全く冴えないだ。いや、冴えないどころじゃない、もう目を伏せたい。いや、そんな風であってほしくない。十字架を受け取られる、十字架につけられるイエス様なんです。苦しみに担われるイエス様です。無知で打たれ、平手で打たれ、人々から唾吐きかけられるような惨めなイエス様です。私たちの罪のため人々から蔑まれ、罵られ、十字架につけられている。そしてそれは実に私たちにとって、そんなふうに私たちのためになんて言ってほしくないんです。イエス様が私たちのために油汗流しながら十字架の痛みをこらえている、茨の冠をかぶせられ、手足を釘で刺し貫かれてですね、あるいは脇腹も槍で突かれてですね、それが私のためだなんて私たちは言いたくないんです。そうまでしていただかなければならない私だなんて認めたくない。実はそれが本当のところではなかったかと思うんです。でも神様がこれに聞け、わざわざおっしゃってくださって、そしてイエス様がお話になるのはこれなんです。人の子もそのように人々から苦しめられることになる、好きなようにあしらわれることになる。私たちが聞くに耐えないイエス様のご受難の言葉、私たちが目を背け耳を閉ざしたいと思うそのご受難の姿、でもだから神様はわざわざおっしゃってくださったんです。これが私の愛する子なんだ。この十字架への歩みを担うイエス様に神様の愛があふれているんだ。ここに神様が私たちを求めてくださる、そう神様の御心が、その一切が込められているんです。神様を失うことではない、神の子を見捨てるのではない、愛するがゆえに父なる神様のすべてを託す、 私たちを神様なき日々の生活に放り出したりしないためにです。こうして教会にね、私たちが集っている主の日の礼拝を捧げるっていうのはですね、まあ、今散々見たくないんだとかって言いながらちょっと言うことをひっくり返すようですけど、私たちはですね、やっぱり教会にあって経験してきたんです。イエス様って素晴らしい、そういう喜びを私たちは教会に経験してきたし、それがあるっていうことを知っていてここに集うんですよね。毎週イエス様の苦しみだけの話を私たちが聞いているっていうところだったら、ね、そんなところに私たちは来たくないし、人の寄りつかないところだと思うんです。で、イエス様って素晴らしいっていう経験の中で、そこで私たちはこう新しくイエス様の救いの中に生きていきたい、そういう願いを与えられました。祈りを与えられた。イエス様に期待し、この救いの中に生きる私でありたい、そういう思いを私たちは神様から与えられました。それは私たちの思い込みとかね、勘違いだとかってね、そんなことは言いません。ただ一方で私たちは知ってるんです。そうやって神様、イエス様を喜ぶだけが私たちの毎日じゃないんだ。むしろ、さっきも言いました、この山から降りてきたような弟子たち、高い山から降りた私たちの日常がありました。そこにあって私たちの生活っていうのは、そうやって喜んでいるだけじゃない、いやむしろそういう喜びを私たちの日常の生活の中でっていうよりは、そこには悩みが広がっている。神様なき思いにまみれる暮らしがありました。イエス様に救われたはずなのに、罪の欲望にはまってしまいました。神様を信じたいのに、恐れや不安がいっぱいでした。一人ぼっちだなって思ってしまう、生きるのがつらいなってこぼれてくる。そんな時、イエス様素晴らしい、顔を上げることなんかなかなかできません。そういうふうな中に、今日の聖書の言葉の中でね、この弟子たちの経験した中に、小さい一言ですけども、イエス様の他には誰もいなかったっていう言葉を聞きます。でもこれ、誰もいないんじゃないんです。イエス様だけは一緒にいるんです。その山から降りていく歩みに、起きなさい、恐れることはないとおっしゃってくださるイエス様だけはおられる。だからイエス様の受け取られる苦しみ、イエス様ね、神様がこれに聞けとおっしゃって、私も苦しむんだっておっしゃってくださった、それは山から降りていく、あるいは山から降りた私たちと共にいてくださるためでした。神様だけは仰いでいるのではない、神様に見守られている、安心も御手を差し伸べてくださっている、信頼もわからなくなる私たちの暮らしがありました。具体的に私たちがこそ体の弱りを覚えたり、命の心もとなさを思う私たちの歩みです。あるいはついには死を前にして死を迎えていく私たちでありました。あるいはそうやって愛するものを取り上げられていくという惨めさを私たちはこの人生の中で味わう経験をします。でもそういう私たちの歩みの中に、イエス様だけは共にいてくださいます。私たちを死の孤独に引き渡したりはしない、神様を失ってしまう欲望に引き渡したりして引き渡すことはない、イエス様だけは、イエス様は一緒におられるんです。それがこの御受難を受け取られるイエス様の歩み、そのイエス様の歩みにあなたは生きる。だから今イエス様に目を向けよう。神様ご自身が 私たちにおっしゃってくださる声を今朝私たちは聞きました。これは私の愛する子、私の心にかなうもの、これに聞け、これに聞け。イエス様が、イエス様だけはそのご受難を通して私たちと一緒におられる。いや、そしてついによみがえりの命に私たちを導いてくださる方として、私たちと共におられるこの方だけは最後まであなたたちと共にあるんだから、これに聞くことなしにこの希望はない、これに聞くことなしにその慰めはない。だからこれに聞けが大事なんです。ただイエス様がどうだこうだって私たちが言える言えないじゃない。そのイエス様がはっきりと私たちのために十字架への道を受け取られたこと、そして三日目に復活される、そこまでイエス様はおっしゃってくださっているということ、私たちはこの山から降りた歩みの中に、私たちのこの日常の生活の中に聞きながら歩む、それが信仰の歩みだということを今朝もう一度受け取りました。お祈りいたします。これは私の愛する子、私の心にかなうもの、これに聞け。神様、あなたの御声を私たちも聞きました。そこにイエス様のお語りくださるご受難の歩み、私たちのために世の罪を担ってくださるイエス様の歩み、イエス様をお話しくださるのを聞きました。私たちの耳に神様この言葉が届けられている、その事実の中に私たちの日々の歩みがありますように。私たちが目を背けたい、私は無関係でありたいと思ったイエス様のご受難の歩みこそが私たちを孤独から救い、死から救う歩みであること、イエス様は聞かせてくださっている。どうぞ私たちの耳を神様いつも開いてください。イエス様の言葉に私たちが生きることができるように、どうぞ私たちを新しくしてください。そしてまた世にある者たちがこのイエス様の言葉に聞くことができますよ。あなたがこの世を顧み憐れんでください。そしてともどもにイエス様の言葉に生きる者としてあなたを拝することができるよう、どうぞ教会の歩みをあなたが祝し顧みてくださいますように感謝して、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。